その教会が、朝鮮半島でどういう宣教をしてきたかというテーマで、一部見ていきたいと思います。関連年表のところから見ていただいて、これ日本と朝鮮の、関係史といったらいいでしょうか。そのこと の, あの説明少し書いておきましたけども、1876年日朝修好条約という、そこから始まっておりますけれども、これは日本が朝鮮半島に出て行って条約を結ぶ、条約のちょっと前の条約というその位置づけですけれども、これは何をしたかというと、日本はかつて、黒船がやってきて、ペリーがやってきてですね、開国を要求されて条約を押し付けられて、しかもその内容は不平等条約だったと、極めて日本にとっては不利な条約を押し付けられたっていう、そういう経験があったんですけれども、それとほぼ同じようなことを朝鮮に対してした、そういう条約です。軍艦で朝鮮半島のあそこのソウルの入り口のところまで船で行きまして、脅して、そして開国を要求し、条約を一方的に結んで、しかも朝鮮の人々にとっては非常に不平等な条約を押し付けるというですね、そういう形がもうすでに1876年に見られたということになります。日本がそういうふうにして痛い目に遭わされたんだから、もう少しアジアの人たちと共感できればよかったのかもしれないんですけれども、やられたことはやり返すのようなそんな感じで、日本のやっぱりアジアに対する影響力がこの辺から強まってきているというのがこう分かると思います。朝鮮半島でプロテスタント宣教師による宣教が本格的に始まったのは1883年だったというふうに言われております。アンダーウッドという人、アペンセラーという宣教師、アメリカの宣教師が朝鮮半島に入って伝道を始めたと。ですから日本では1859年にたくさんの宣教師が入ってきてますので、それから20年以上は遅れるような形になってますけれども、でもその後の急発展というんでしょうかねその後の成長はもう韓国の方がはるかに早かったと言っていいのかなと思っております。そうこうしているうちに日清戦争、これは朝鮮の権益をめぐる中国との戦いと、その朝鮮半島に及んでいる中国の影響を排除してですね、そして、日本の影響力を少しずつ朝鮮半島に広げていくためのきっかけになった、そういう戦争ですけども、それに勝利して、中国を追い出したというような感じになるかなと思います。だんだんそう日本の影響力が朝鮮半島に及んできますけれども、1895年には朝鮮王朝の、民婢殺害、王妃様ですね、王様の奥様のお妃様の、民婢という王女様を殺してしまうという、そういう事件も起こっております。で中国を追い出すとですね、じゃあ今度それでうまくいくかというと、このロシアとの対決を意識しなくてはいけなくなったんですね。それで今度1904年には日露戦争が起こります。で日露戦争はどっちが勝ったとは言えないと思いますが、日本はだいぶロシアに善戦したというか、かなり頑張って戦ったというようなことがありましてですね、アジア中の人々が日本はすごいと、もう当時のアジアの国々はほとんど西洋列強に植民地にされていて、みんな辛い思いをしていたんですね。ですから日本はロシアと堂々と戦った、日本はすごい国だと言ってですね、アジアの人から非常に期待されるような、そういう向きもあったんですね。ですから若い留学生たちがたくさんアジアから日本に学びに来るっていう、そういう流れもあったようですけれども、当時はそういう雰囲気もあったんですが、でも実は日本はこの日露戦争で勝ったことによって、西洋列強の仲間入り にしてしまってですね、帝国主義を振りかざすっていうんでしょうかね、そういう生き方をしていくんですね。そしてその1906年には、韓国に東韓府と、韓国を植民地にしてしまうのは1910年なんですけれども、その前にもう1906年には、その東韓府というそういう役所を設置して、初代東韓は伊藤博文ですけれども、露骨に朝鮮の支配を始めるという動きに出ます。そして1907年には保安法という法律を発令しますけど、これは何かというと、朝鮮における日本の支配がだんだん露骨になってきましたので、朝鮮の中に抗日運動というのが起こるんですね。民衆レベルで日本に抵抗する、反抗する抗日運動というのが起こってきて、それで、もう取り締まるために法律を作るんです。日本では治安維持法という法律ができますけれども、その前というかね、韓国に朝鮮においてはもう先に取り締まる法律を作ってしまって抑え込もうというね、そういう動きを見せる、それだけちょっと韓国朝鮮の人たちの中には日本に対する反発がどんどんどんどん膨らんできたっていうね、そういうことが言えるかなと思います。でもそういう中にあってリバイバルが朝鮮で起こるんです。平壌を中心にリバイバルが起こったと。 ですからおそらく朝鮮半島のキリスト教の中心というのはかつては北朝鮮の方にあったんじゃないかなということも考えられますね。今北朝鮮は非常に伝道が厳しい地域になってますけれどもね、かつては平壌はリバイバルが起こった場所だったということも分かると思います。そうこうしているうちに伊藤博文さんがアン・ジョンコンという韓国の方に殺されるという事件が起こったりしました。だいぶ韓国の人々の中に日本に対する不満が膨らんできているということがわかるかなと思います。1910年に日韓併合ということ で本格的な植民地支配がこの年から始まると、朝鮮総督府という役所が設置されます。でしばらく経って1919年に 3.1 独立運動、今年は実は2019年ですから、この 3.1 独立運動から100周年の年です。日本ではあまり話題になってませんけども、韓国では大変な話題になってますね。まあ、国を挙げての行事が3月1日に行われたと思いますけれども、独立運動です。でもこれはもう完全に潰されちゃうんですね。日本の軍隊によって潰されちゃうというそういう、天安門事件、この間ね30周年ということで報道されてました。それのもっと大きいやつだと思いますけどもね、それが100年前に朝鮮で起こっていたということが言えるかなと思います。その時に、チェアムリ教会事件というですね、非常に残酷な虐殺事件が起きております。これは後でちょっと紹介したいと思います。非常に、私たちクリスチャンとしては悲しい事件だったなというふうに思いますが、いろいろと私たちは知らないところでやっぱり朝鮮の人たちはいろんな苦しみを負ってきているということは歴史からも確認できることじゃないかなというふうに思います。こういう歴史的な過程の中で日本の選挙がどういうふうにして始まり、どういうふうに展開していったかということを今日は見ていきたいと思います。日本の宣教はやっぱりまずは宣教師の人たちが来てくださって、海外から来てくださって、日本の教会が始まっていきます。だんだん成長してきて、今度は私たちが宣教師を送り出そうというそういう実力をある意味では身につけてきたというかね、そういうことも言えるのかなと思います。ですから海外に日本の教会が出ていけるというくらいまで成長したということが一つ言えるかなと思いますが、その宣教の中身に関してはやっぱり時代的な流れもあっていろんな課題があったということが言えるかなと思います。日本の海外に対する影響力がアジア諸国に及ぶにつれ、日本の教会による台湾伝道、北支伝道、満州伝道、朝鮮伝道、上海伝道、香港伝道が開始されたと。朝鮮だけではなくて台湾とか満州とかいろんなところの伝道が始まってるんですけれども、これはやっぱり日本の影響力がアジアに少しずつ及んでくるというそういう時代的な流れの中で、宣教も始まっていったということになるのかなと思います。で本格的にやっぱり始まるのは日露戦争の後ということになります。日露戦争で日本がかなり、帝国主義化してね、西洋列強の仲間入りのような形になりましたので、だんだんアジアに対する影響力もどんどん強まって、日本の会社なんかもどんどんアジアに進出していくっていうようなそういう流れがあったようですけれども、そういう流れに乗ったような形で、本格的な日本教会のアジア宣教が始まっていく。そして背景としては、2つのことが指摘されております。20世紀大挙伝道、ちょっとこの間やったかなと思いますが、世紀が変わって19世紀から20世紀に変わった頃、大挙伝道というそういう伝道に取り組むんですね。でこれはとってもうまくいったというか、でその前の19世紀の終わり頃の教会というのはだいぶスランプで苦しんでました。伝道してもなかなか成果が出ないと。そしてだいぶ国からもいじめられたりですね、いろんな事件があったりしてですね、日本にキリスト教は合わないとかいう人が出てきたりとかですね、だいぶ苦しんだんですね。当時の日本の教会はちょっと停滞ムードだったのが、20世紀に変わって一挙にそれがこう破れてね、閉塞感を打ち破って伝道が活発になっていく、その流れに乗ったっていうか、そういうこともあったのかなと思います。そしてもう一つは国家のアジア諸国への侵入拡張ということで、日本人が結構アジアに出ていく、商売の人とか会社の関係、いろんな方々がやっぱり日本、上海とかね、北京とかいろんな朝鮮とかに出ていく、台湾とかに出ていく人たちが増えてきて、でそういう人たちの中にクリスチャンがいますので、そういう人たちに対する教会が必要だということになりますよね。ですから海外における日本人教会というような形でまずアジアにこう出ていく、そういう形での伝道が始まっていったということが発端であると考えることができると思います。でいろんな教会がそれぞれ伝道に取り組んでますけれども、朝鮮半島に限定して考えて一番朝鮮半島で本格的な伝道をした教会は日本組合教会という教会です。でこの組合教会というのは同志社の流れ、そして熊本バンドの出身の人たちがたくさん牧師になりました。そういう流れにある人たちですけれども、この日本組合教会トップだった人は海老名壇上という海老名壇上先生ですけれども、この、方の中心とする教会が朝鮮半島で非常に積 極的に大々的な選挙をしたということになります。1903年明治36年19回総会にて海外伝道を決議し、朝鮮への伝道師派遣を決定したと。日露戦争の最中の1904年には慶城、今のソウルですが慶城教会、1907年には平壌教会が設立されたと。そしてその1904年の8月、海老名壇上は当時、東京の本郷教会の牧師をしていましたけれども、その本郷教会の機関誌新人という機関誌に、戦後の最善経営という文章を書いています。その文章の中にどんなことを書いてあるかというと、まとめると、満漢人の日本化が戦後最大の急務であるとし、同化の指導を宗教に求めるという、そういう内容だったんだそうですね。満州人韓国人は日本人にならなければいけないと、そして同化をしていかなければいけない、ここに同化という考え方が出てくるんですけども、これは日本が韓国や朝鮮や台湾やアジア各地で行っていく、その後の政策になっていく同化政策っていうのがあるんですけども、その考え方なんですね。それは何かというと、日本人と同じような権利を認めるよという意味ではないんですね。朝鮮人は日本人になりなさいという、そういう政策なんです。そのために朝鮮人から民族意識を取り去る、そして天皇の臣民を作り変える、日本のそういう国策に従順なそういう民を作り出すっていうですね、そういう意味の同化政策。そんなことやっても無理なんですよね。無理だと今ではわかるんですけれども、当時はそういう発想が中心だったんだそうですね。でそのために朝鮮の人たちは大変苦労しました。自分の文化をもう全部否定される、名前まで変えさせられる、言葉までも変えさせられる、日本語喋らなくてはいけないというですね、そういうことを本気で当時の日本はやっていたということが歴史の事実ですよね。それは韓国人朝鮮人が自らを否定しなければいけないという、そういうことです。そういうやっぱり経験を朝鮮の人たちは しながらね、今があるということはやっぱり私たちよく覚えてなければいけないことじゃないかなというふうに思いますね。で、日本組合協会は日本国家の朝鮮同化政策にいち早く協力を表明すると、朝鮮人を神の国の民に強化するとともに忠良な日本国民に強化する二重化伝道と、いうことなんですね。で、その協会の人たちが、協会のリーダーがこういう考え方だったということなんですね。それで、伝道というのは何かというと、それは2つ目的があるんだと。それは福音を伝えて、イエス様を伝えてクリスチャンにするということが伝道。それももちろん伝道です。当たり前ですけども。でもそれにもう一つあるんですね。それは、朝鮮の人たちを日本人の臣民にしない、天皇の臣民にするために強化する、教えてあげるって。これも伝道なんだと。そういうふうな発想に、当時の教会のリーダーたちは囚われていたと。今私たちから見ると囚われていたと見えると思いますが、当時としてはもうそういうものだと、そういう発想になってるんですよね。それで1910年の10月に26回総会の信徒大会において、朝鮮伝道実行委員会が発足と、本格的に組合協会として朝鮮伝道しますよという、旗揚げをしまして、神戸協会の牧師をしていた渡部恒吉という人を伝道者として組合協会の代表として朝鮮に送り出す、そういう決定をしました。それが1910年のね、韓国併合の年にいよいよそれが本格的になったということがわかると思います。で、当時のキリスト教世界という、教会の機関紙にこんな文章が載っているそうです。社説、日露戦争の最後の勝利は朝鮮民族の精神的征服である。しこうしてこのことたる明らかに個人キリスト者の責任であると。当時のね、教会の機関紙にこんな文章が載っているそうですけれども、日露戦争はまだ終わってないと。日露戦争はもう武力の戦争はもう終わってるけれども、最後の勝利は朝鮮民族の精神的征服であると。それで本当に戦争は勝利するんだと教会の人が本気で思っていたということなんですよね。で、これが我らキリスト者の責任であるというふうに思っていたということですね。で、どうしてこういう考え方になっちゃうんだろうかと、私たち今ね、その時代から外れているので、不思議に思うかもしれません。でも意外とその時代に生かされていたら、私たちもそういう発想になってしまうのかもしれませんね。それで、その当時のいろんな文章を読んでみると気づかされるのは、朝鮮人にとって一番幸せなことは何だろうと真面目に考えてるんですね。それは日本人になることだと本気で思ってるんですね。朝鮮人ではかわいそうだと、日本人にしてあげなければいけないと、そういうふうに思ってるんです、本気で。その文章を読むと分かるんですけれどもね。で、やはり当時の日本人はアジア一等国の立場を得て、日露戦争でもだいぶいいところまで行ってですね、もう西洋に負けない国になったということで、だいぶ民族的に うぬぼれていったということが言えるんじゃないかなと、もう日本人であることが非常に誇らしいというね、そして何かアジアの、中にあっては自分が率先してリーダーになっていかなければいけないという、そういう発想が当時は強かった。そういうところからそういう発想になってしまったのかなというふうに思うんですけれども、今見るとね、非常におかしな話だなと思いますけれども、時代っていうのは怖いですね。本当に私たちも知らないうちにそういう思想にいつの間にか影響されているということが起こりうるんじゃないかなというふうに思います。で、その後の展開どうなっていったかっていうのを見たいと思いますけれども、組合協会の、朝鮮伝道は見た目には大変成功します。教会数がもう驚異的に増えました。1911年に15あった教会が6年経って1917年には146に増える。何倍に増えたんでしょうか。そして会員数も554人だったのが1万2487に増えたと。これはもう朝鮮のいろんな教会がどんどんどんどん入ってきたっていうかね、そういうこともあったようですけれども、またその背後にはいろんな圧力とかね、そういう勧めとかいろいろあったんじゃないかということも言われていますけれども、なんでこんなに急成長した、驚異的ですよね。本当に考えられないような急成長なんですけども、実はからくりがありまして、資金提供がなされていたと。朝鮮総督府の協力と中央政府、総督府、資本家、財閥などの豊富な資金提供を得た植民地伝道を展開したということです。それで、ここに日本帝国主義家の朝鮮伝道っていうちょっと研究の本があるんですけれども、この中に当時のですね、組合協会に献金した人のリストが載ってるんです。で、これを見るとね、そうそうたる顔ぶれですよね。岩崎彌之助っていうのは、これは財閥岩崎家ですよね。渋沢栄一って皆さん聞いたことあると思いますけどもね。古川一兵衛って、これも財閥、古川財閥ですよね。そして、大隈重信、これは総理大臣ですよね。西郷十郎、これ西郷隆盛の弟でしょうかね。松方正義、西園寺公成、そして、鹿島岩蔵っていうのは鹿島建設の社長さんでしょうかね。三井物産会社、日本郵船会社とかいろいろ出てくるんですけど、そうそうたる顔ぶれですね。要するに当時の経済界のトップ、政治家、大物政治家、そして財閥企業からもう豊富な資金提供が組合協会に注入されている、投入されているということが歴史的な事実として残ってるんですね。で、なんでこんなにですね、組合協会に政財界から資金提供があったのかという、その理由はですね、その次に書いてあることが影響してるんですけども、この寺内正毅朝鮮総督は朝鮮民衆の抵抗運動と独立運動に大変悩まされていた。治めようと思ってるのに朝鮮の民衆が抵抗してくるわけですね。それを治めきれないでもう悩んでるわけですね。それで、その、独立運動、抵抗運動のリーダーたちが誰かというのが、実はクリスチャンたちだったんですよね。朝鮮のプロテスタントの信者たちが、そういう独立運動、抵抗運動のリーダーを担っているということが多かった。そうすると、もうクリスチャンたちを治めるためにはどうしたらいいのかと、それは日本のクリスチャンたちを使うしかないという、そういう発想になるわけですね。日本の朝鮮統治に役立ち、日本の国家権力に奉仕するキリスト教を朝鮮に作るために、組合協会を最大限利用しようとしたと。これは宗教、あ、国家の宗教利用ということになるんですね。そして同時に組合協会も積極的に協力したと。これは教会の国家利用ということになります。つまり、国と宗教界が癒着しているという問題がここにあるんですよね。で、これはもう西洋のキリスト教の歴史、教会史学んでると、国と宗教がもう結託するといいことは何にもないっていうことを、ヨーロッパの教会はとことん学んできてるんですね。ですから、ヨーロッパでは政教分離の原則っていうのを、ヨーロッパのクリスチャンたち、そしてアメリカのクリスチャンが戦って勝ち取ってきたという、そういう歴史があります。政治と宗教は分離しなければいけない。これ一つになったらもういいこと何にもない。もう教会は腐敗するしね、国に利用されるしねっていうのも、もう散々教会は歴史の中で経験してきてるんですけれども、そういう歴史の経験が全然生かされていないということが言えるのかなと思いますね。そういうことが一つ言えると思います。そして1919年にその独立運動が一番盛り上がったのが3.11独立運動ですけども、これは全国に運動が拡大しまして、200万人の民衆が参加したっていうふうに記録されています。そして日本の軍隊が発砲して7500人の方が亡くなったっていうね、そういうふうに記録されております。これは朝鮮の人にとっては相当な痛みですね。天安門事件がこの間30周年で報道されていて、あの時もね、中国の当局が中国の民衆に天安門でこう武器を向けて てね、たくさんの方が亡くなったということで非常に痛ましい事件として報道されて記憶に新しいと思いますが、それもさらに昔ですけども、今からちょうど100年前ですけれども、朝鮮でもそういう暴動が起こっていたということになります。そしてその暴動というのは日本から見た見方ですけれども、あの朝鮮の人たちからすればもう自分たちの権利を認めてほしい、自由が欲しいというね、独立したいという、そういう本当にあの真面目な戦いだったわけですけれども、あのそれであの、まあ、そういう事件が起こった後に見せしめとして、あのスオンという韓国のソウルのちょっと南にスオンという町があります。水原と書いてスオンと読みますけれども、そのスオンのチェアムリ教会という教会に、その村の人たちをみんな集めて、そして火をつけて焼き殺すという見せしめの虐殺事件が起こっています。でこれはやっぱりあの日本の当局が、あのその独立運動の首謀者たちはキリスト教徒だと、そして宣教師であると、そしてキリスト教徒たちがその独立運動の首謀者であるというふうに見て、そのまあ見せしめとしてクリスチャンたちを集めて、そして教会の中に閉じ込めて焼き打ちすると、逃げてきた人を銃で殺すっていう、まあ、非常にむごい事件なんですね。こういう虐殺事件があの起こってます。あのスオンに行くとその記念碑が今でも立ってるそうですけれどもね、その記念の教会があるまだ残ってるそうですけれども、まあ、そういう痛ましい事件が あったんですよね。であのこの時朝鮮で伝道していた日本組合協会のリーダーの渡瀬恒吉はこの騒動をどういうふうに見たかということで、その言葉が残ってるそうですけども、その騒動の原因は日本が韓国を併合したことにあるのではなくて、天道教徒というキリスト教徒とはまたちょっと違う宗教がありますね。朝鮮の土着の宗教がありますが、その天道教徒の人たちが一般庶民の不平を利用した結果、そういうことになったんだというふうにして説明したということが言われております。でも実際には多くのクリスチャンたちがその運動に、ま、あの参加してるんですけれども、それに関してはあのこの人たちは未だキリスト教徒の新生命を握っていないから、そんな事件に巻き込まれたんだっていうような説明をしたということも、言葉も残ってるんだそうですね。要するにキリスト教徒たちの信仰が全然成熟してないというあのそんな感じかなと思いますけどもね、まあ、そんな見方をしていたということです。まあ、あの明らかに日本組合協会の朝鮮伝道は大変な問題を抱えながらの伝道だったということがあの今明らかだと思うんですね。そしておおむねそういう矛盾に気づかない、ほとんどの教会の人たちが気づかないという中にあって、でも気づいてた人がいたというのが私たちにとっては救いかなと思います。あの組合協会の朝鮮伝道に対しては、組合協会の中にいた柏木義円、これは安中教会、群馬県の安中教会の牧師をしていた人ですけども、柏木義円、湯浅二郎、この人も安中教会の方ですが、そして吉野作造という、これ民本主義というのでよく知られている人ですけども、あのこの人らが激しく批判をしたということで知られております。柏木議員がどういう批判をしたかっていうのはちょっと文章があるので読んでみたいと思いますね。こんな風に批判したそうです。福音宣伝は福音宣伝である。キリストの福音は2つあるべからず。ポーロはキリストとその十字架の他には何じらの中にありて、何をも知るまじと心を決めたと言っている。キリスト教の伝道の目的は単にキリストの福音を宣伝して人をして悔い改めて神のことならしむるの一時の他はない。その結果として忠良なる臣民、高純なる子女、低粛なる婦人を生ずるも、それはそれゆえの当然の副産物のみであると。もうキリスト教の伝道というのは福音を伝えるのもそのことで十分なんだと。その結果、忠良なる臣民とか、高純なる子女とか低粛なる婦人を生ずるというのは、それは福音宣教の結果として起きてくる副産物に過ぎないものであって、そういうことを目指す必要はないと。もう福音というのは福音を宣教というのは福音をそのまま伝えればそれでいいのだというですね、そういうようなことを柏木議員は言って、この渡瀬恒吉の朝鮮伝道を非常に批判したというような文章も残っておりますけれどもね、それも少し紹介をいたしました。で最終的に組合協会の朝鮮伝道どういう結末になったかというところを見たいと思いますが、総督府の方針が変わりました。3.1 独立運動が起こってですね、日本の総督府はもう武力で力ずくで朝鮮を抑えるのは不可能だとやっと悟った。それでちょっと方針を変えました。朝鮮の少し集会の自由とか表現の自由とか結社の自由とか少し自由も認めましょうと、少し緩くなったんですね。これを文化統治と言いますけれども、朝鮮の文化も尊重しながら、でも基本的な同化政策変わってないんですね。基本的な線では全然変わってないんですけれども、少し柔らかくなったという、そういう方向転換がありました。でその時に組合協会への支援が打ち切られたんだそうです。それまで豊富な資金提供がなされていた。 そしたらどうなったか。1921年、組合協会は朝鮮伝道部を廃止し、組合協会所属協会を朝鮮改宗キリスト教会として独立させたと。切り離しちゃったんだそうですね。組合協会から切り離して自分たちでやりなさいと、まあ、言葉としては独立という名前を与えて独立させるんですけど、まあ、はっきり言えば切り離したってことですよね。その後、朝鮮改宗教会は急激に衰退と。1920年に1万5000人いたとされる信徒が翌年、わずか1年で2955人に激減と。39年にはわずか590人まで減ったということで、もうお金が尽きたらもう途端にみんないなくなってしまったというですね、そういう結果になってしまったんですね。で、柏木議員はこの辺をよく見てこういうふうに批評しております。しかるに高名なる斎藤総督の時代になって総督府の方針が変わり、防止渡瀬を刺すは総督府より突き放された体であり、募集した9万円はすでに消費してしまって、総督府の肝入りなくてはこの上募金の見込みなく、御用宗教と見られては先人は好感を持つはずなく、その伝道は実に行き詰まったのである、ね、この見方極めて正確な見方だったんじゃないかなと思いますけれども、御用宗教だったということなんですよね。で、9万円ってここに出てきますけれども、当時の1万円は今でいう1億円ぐらいの価値があったというふうに言われてるんです。だから9万円っていうのは9億円、もういかに豊富な資金提供がなされていたかということ、そしてこの教会の在り方がそのお金を当てにした上での伝道になっていたって、それが止まった途端にもう行き詰まったっていうのはですね、本当に哀れな姿だなというふうに思うんですけれども、でも本当に私たち気をつけなければいけないことを教えている歴史的事実じゃないかなというふうに思います。ということで、もう本当にあっという間に衰退して、結局日本に協力してたということで、もう朝鮮の人たちもどんどん離れていくっていうかね、そういう展開になってしまったということなんですね。まあ、こういうことが過去にあったということを私たちは覚えて いないといけないかなというふうに思います。ここまでが日本組合協会の朝鮮伝道 の姿なんですけれども、これだけ見ると非常に残念だなという話になるんですけれども、でも実は本当に朝鮮を愛して朝鮮の人に仕えた宣教師がいたという話を次にしたいというふうに思います。先月はバックストン先生とバーネット先生のお話をしましたけどもね、バーネット先生が本当に日本人に仕えて日本人になりきって、そして最後日本でね召されていったって話をして、そういう宣教師がいたことの家に今私たちの教会が建てられているという恵みを前回覚えることができましたけども、まあ、それとほぼ同じような日本人の宣教師もかつてはいたんだよと、しかも朝鮮半島に使わされていったそういう宣教師がいたんだよって話もしたいと思う。で、それが実は日本人宣教師第1号だったんですね。この人から日本の海外宣教始まったという意味でもぜひ覚えておいたらいいかなというふうに思います。それが乗松正康という人です。で、どういう人だったか経歴から始めたいと思いますけども1863年に四国の松山藩にて誕生と、1879年には松山中学を卒業したということで、夏目漱石と同じ母校でしょうかね、学校でしょうかね。それで、その後上京して神奈川県庁属官、神奈川県の職員になったということになります。で、1887年に下宿先の老婦人の勧めで横浜海岸教会の礼拝に出席。この下宿の老婦人がクリスチャンだったということなんですね。横浜海岸教会のメンバーだったということ で、その下宿は愛媛県の人ばっかりが集まって住むそういう下宿だったそうですけどもね。それで乗松青年を教会に行ってみたらどうって誘ってくれたというのが始まりなんですけども、横浜海岸教会に行ってそこで福音に出会って改心に導かれ、彼は仕事を辞めて明治学院神学部に入学、まあ、当時でいう神学校ですね、明治学院の神学校に入学したと。それで将来牧師になろうと志していたんだと思います。ところが明治学院の在学中、まあ、新学生だったわけですけれども、日本橋教会という教会で奉仕していたそうですけれども、その日本橋教会のすぐ近くでブランドという宣教師が伝道していたんだそうです。で、このブランドという宣教師はプリマスブレゼレンというグループの宣教師です。プリマスブレゼレンというグループは今もあります。今いろんなところで教会があって、教会と呼ばないんですね。キリストの集会というそういう名前、あるいは同心会という名前のグループもあるかなと思いますけれども、小さな群れなんで今でもあります。で、そのブレゼレンの宣教師だった、その集会に参加したんだそうですね。そしたらそっちの方が良くなっちゃったみたいで そちらのメンバーになってしまったんですが、当時のブレゼレンの群れはですね、だいぶ教会から批判的に見られていまして、羊泥棒と呼ばれてたんですね、教会が。教会嵐とかね、羊泥棒ってもうブレンドの群れは怖いって、もう信徒を奪っていくっていう、そういうふうに見られてたんだそうですけれども、その教会に入っちゃったんですね。それでもう神学校も辞めて、もうそこから伝道師が始まるっていうのはね、そういう、どうしてそのブレゼレンの群れに惹かれたのか、詳しいことはわからないけれども、やっぱりそこ何かあったんだと思うんですね、引きつけるものが。それで、日本各地で伝道生活を送るんですけども、1894年から2年間、新潟県の小高と読むでしょうか、小高と読むでしょうか、小高村に住んで伝道した。これは今の燕市の一部になるようですけども、でこの小高村の村長さんがブレゼレンの群れの信徒だったというつながりがあるそうです。それで北陸の新潟の山の中でですね、2年間伝道活動したということ。でその後単身で朝鮮に渡り、1896年から朝鮮で伝道を開始すると。これが日本人の海外伝道の第1号だったということが言えます。翌年に佐藤恒子という方と結婚に導かれ、それから、またさらに朝鮮に渡って伝道を始めます。乗松一家はソウルにいたそうですけれども、そのうちスウォンに移動してこの地を伝道の拠点としたと。で、非常に貧しい極貧の生活だったということですね。それで奥様は肺炎のために1908年には昇天するという、そういう経験もしております。でも翌年には再婚しております。そして、スウォン聖書講堂剣道式ということで、スウォンに教会堂を建てて、伝道がますます祝福されていったということになります。1914年に本人も病気になってしまって、小田原に住んでいましたけども、その後も何度か3度朝鮮を訪問したと。そして1921年に亡くなるという、そういう人生だったんだそうですけども、でも最後は遺骨をスウォンに埋めてくれと、それが遺言だったそうですね。ですから小田原ではなくて韓国でお墓があるという、そういう状況になっております。でどうしてこの乗松正康先生が朝鮮に行こうと思ったのかということなんですけども、いくつか考えられることがあるんですが、明治27年に朝鮮に渡っていた上田定次郎というその仲間が戻ってきて、朝鮮のことをいろいろ教えてくれたということが一つあるようです。でその朝鮮のその上田さんが教えてくれる朝鮮の当時の現状を聞いて、非常に心が朝鮮の方に向いていくっていうかね、そういうことがあったようです。そしてもう一つは、日本に亡命していた、韓国人、朝鮮人ですね、パク・ヨンヒョという人がいるそうです。この人は韓国の歴史の中にも名前が残されている人で、近代化運動して頑張ったんだそうですけども、いろいろ戦いがあってですね、追い出されて亡命した人ですね。それで日本に亡命していた時は明治学園で学んだり、そしてこの小高村に逃げてきていたっていうね、そういうこともあって、ちょうど、乗松正康先生が小高で伝道していた時にそういう出会いもあったということなんですね。で実際にこう亡命して逃げてきている韓国の人との交わりも与えられて、そこで韓国の現状をよく知ったということになるんだと思います。特にこの民被殺人事件という、朝鮮の王妃様が殺されてしまう、日本人によって殺されてしまうという事件があったんですが、それに非常に心を痛めたっていうね、ことも言われております。そして朝鮮の人々が神の愛を知ることを願ったと、それが動機だったんじゃないかというふうに言われております。弟子の福田健太郎という人が言ったの言葉が残されていますけれども、こういうふうに言ったそうです。乗松兄は兄弟は韓国に伝道に行ったのではなく、韓国の方々を愛しに行ったと、そういうふうにこう評価されているそうです。ですから動機としてはやっぱり朝鮮の現状そのまま知らされてね、そしてまた実際に朝鮮の人との出会いも与えられて、とても心を痛めたということが一つあると思いますね。しかもここに日本人が関わっているということで、非常に日本人として申し訳ないというそういう思いもあったと思います。そしてなんとかこの本当に大変な思いをしている朝鮮の人たちに神の愛を伝えたいという、そういう思いが与えられて、そして朝鮮に渡っていったということが言えるんじゃないかなというふうに思います。ですからもう最初から朝鮮の人々に仕えるという姿勢がやっぱりできていたということになるんじゃないかなと思います。それが朝鮮伝道の特徴にもよく表されていると思います。3番のとこですが、乗松宣教師は朝鮮に渡った後、朝鮮語の学び、朝鮮式の生活、朝鮮人と衣食住を共にしたということで、もう朝鮮の人と同じような格好になってですね、同じようなものを食べて、同じような生活を志したということが一つ。そして本当に貧しい生活だったそうです。というのはですね、このプリマス・ブレザランという群れは自給伝道というのがもう原則なんですね。どこからも献金がないんです。もう自分でやっていくっていう、そういうそれを大切にしているグループです。どこからも資金提供がないんです。ですからさっきの組合協会とはもう全く対照的。 ですからもう極貧生活もう食べるものが何にもないそういうところで本当に苦しい思いをしながら、でもその姿があったから韓国の人、朝鮮の人はとても心を開いてくれた。最初迫害されたそうです。日本人ですからね。もう散々石ぶつけられたりもいじめられたりってなったみたいですけど、でもそういう苦しんでる姿を見て、同じ自分たちも苦しんでいる、その苦しみを共感してくれる、共有してくれる人だということで、だんだん朝鮮の人が心を開いていく、いったんだそうですね。そして朝鮮の人々の間に入って使える姿が次第に評価されるようになっていったということです。そして1909年にスオンに集会場が建つんですけども、なんとこれは朝鮮人信徒の捧げ物によって建ったんですね。日本人の資金提供によって、日本の教会の資金提供によって建ったんじゃないんです。朝鮮の人たちの献金によって建った教会なんですね。そして1912年の報告によれば、スオンで400人近い参加者による集会が開かれ、49人が受洗したと、どんなにね、本当に喜びが大きかっただろうかというふうに思います。乗松さんはその後帰国するんですけども、乗松正康先生の志をこう引き継ぐ人も起こされていきます。それはそれは後ですね。それは後、ちょっと後に出てきますけども、その前に、乗松が日本に帰国した後も朝鮮のプリマスブレズレンの群れは守られ、朝鮮人伝道者たちが各地で熱心に伝道したと。1917年の報告によれば、ブレズレンの朝鮮各地の群れは38あったということで、乗松さんが病気になって帰国した後も教会はそれで途絶えることはなく、むしろ乗松さん先生によって育てられた朝鮮人の伝道者たちが各地で伝道して、最終的には教会が38にも増えたというね、さっきの組合教会とは極めて対照的な結果になっていったなというふうに思いますけれども、そういう本当にこう種をまいて種を育てるという、そういう伝道だったということがわかると思います。1919年に 3.1 独立運動が起こりますけれども、その時には乗松先生は実力行使による独立運動を諌め、為政者に対する服従を説いたということで、そういう面もあったということが指摘されております。亡くなったとは遺言に基づき、遺骨はスオンの地に埋葬されたということになります。で、組合教会のような伝道方法もありましたけれども、こういう乗松正康先生のような、本当に、丁寧な朝鮮人に仕える宣教師がいたということも、私たちは合わせて覚えたいなというふうに思います。じゃ、今日の学びを通して、ちょっとどうしてそうなってしまったのかという、その課題と、そしてじゃあどういうふうにしたらね、本当にこの宣教が進んでいくのかという可能性の両方を少し分析というか、少し深く見てみたいと思いますけれども、やっぱり組合教会の伝道は課題が非常に大きかったというふうに思います。植民地伝道であったということがまず一つね、大きな課題だと思います。日本の教会による初めての海外伝道は、戦争の付帯事業としての植民地伝道だったと。この種の海外伝道が沈滞した教会に希望を与える一つの手がかりとなったと。どうして当時の教会の人たちは、当時のそういう形があったとしても見抜けなかったと、気づかなかったのかという一つの理由としてはですね、やっぱりその伝道が活発になされることによって、教会の沈滞ムードがこう、なんとかこう破られるっていうんでしょうかね、閉塞感が破られるっていう、そういう効果があったみたいです。ですから非常にこう喜びがあったわけです。伝道がうまくいっているっていうかね、教会が増える、信徒が増える、でもそれは嬉しいですよね。でも、そのことのために、実際どういう伝道がなされているのかというところに対する関心がちょっと弱くなっているというんでしょうかね、そういう問題が当時あったんじゃないかなというふうに思います。私たちも気をつけなくちゃいけないことがあると思いますよね。何のための伝道であるかということなんですね。で、伝道というのがややもすると、なんとなくこう閉塞感を打ち破る手段としての伝道というかね、自己実現のための伝道みたいになってしまうと、ちょっと伝道の中身は歪んでくるということがあり得るんじゃないかなと思うんですよね。伝道というのはやっぱり神様に愛されて、そして神様によって救われたその喜びを伝えるものが伝道だと思いますよね。そして滅びゆく魂に対するその共感を、その哀れみの心から何としても救われてほしいという、それが伝道だと思うんですけれどもね。でもなんとなく自己実現の方法になってしまうと、ちょっとこう歪んでいくということ、気をつけなくちゃいけない面があるんじゃないかなというふうに思います。次のページいきますけども、教会の主体的働きである伝道が国家主義的枠組みに制約されてしまったと。キリスト教伝道が植民地支配のために利用されてしまう矛盾に、当時の教会の人たちの多くは気づかなかった。知らず知らずのうちに国策に乗せられてしまったという面があったんじゃないかなというふうに思います。日清日露両戦争はほとんどのキリスト者たちにとって犠牲と認識され、日本は東洋の盟主とされた。日韓併合時には海老名團十も上村正久もキリスト教による朝鮮人の融合同化を主張したということで、当時は犠牲という考え方がありました。日清戦争も日露戦争も正義のための戦争なんだった。 戦争が正義であるっていう、そういう考え方が当時あったんですよね。かわいそうな朝鮮人たちを私たちが解放してあげるんだっていうのね。そしてロシアを破ることによってアジアの民を解放してあげるんだと、独立のために私たちは貢献してるんだ、これは義のための戦争なんだという、まあ、そういう発想があった。まあ、そのイデオロギーのようなものに多くの人たちが囚われてしまって、戦争の真実が見えてこないっていうね、そういうことがあったようですね。ですから私たちはそういうイデオロギーに騙されないようにですね、本当にこの戦争の矛盾というものをよく見極めてないといけないというふうに思います。で、どうして見抜けなかったのかということですが、やっぱり神学上の問題があったんじゃないかなというふうに考えられます。渡瀬恒吉は海老名壇上の弟子です。で、海老名壇上の弟子はどういう神学理解を持ってたかというと、キリストの神性を否定し、人間の理性を中心に聖書を再解釈する、そういう特徴を持っていた。人間の理性、合理的な考え方に聖書の真理を引き付けて解釈していくっていう、そういう読み方ですよね。読み込みっていうかね、そういう詩的解釈っていうものが非常に中心に、まあ、自由な解釈っていうかね、そういう、神学的な理解でした。その影響がやっぱり渡瀬恒吉にも見られていたということですよね。そして宣教師はミッションからの自立を目指し、日本人としての主体性を前面に打ち出すことが日本国家社会のナショナリズムへの屈服をもたらしたと。国家の権威に対する教会の自立性が追求されなかったと。これどういうことかというと、当時の、組合教会のリーダーたちや信徒たちは、この西洋のキリスト教から早く離れて、日本的な日本人としてのキリスト教を築きたいと、日本的なキリスト教を築きたいという、そういう願いがとても強かった。日本、西洋のものから自由になりたいと。でもその一方で、日本的なもの、国家の考え方からは全然自由でないというですね、反対の方に行ってしまうというかね、そういうバランスの崩れた、そういう考え方ですよね。全然自由を追求している割には全然自由になってないっていうね、そういう矛盾が見られるんじゃないかなと思います。それもやっぱり神学的な弱さがあったということが言えるんじゃないかなというふうに思います。で、その傾向は実はその後も強まっていきます。当時、伝道報告って言葉があったそうですけども、伝道することによって国に報いるっていうね、一生懸命伝道することが国のためになるんだと、そういう考え方が当時あったんですけども、それがここで少し反省して立ち止まってね、悔い改めればよかったのかもしれませんが、実はその考え方がその後もどんどんどんどん強くなっていくんですね。そして1930年代、40年代の戦争の時代にますますその考え方が支配的になっていくという、流れになっていくんですよね。ですから、もうずっとそういう傾向が前からあったということも言えるのかなと思いますが、1938年には日本キリスト教会の議長の、日本の教会のトップですけども、富田満という人が朝鮮各地を訪問して神社参拝を説得して歩いたという、そういう歴史もあります。神社参拝しなさいと日本の教会のリーダーが朝鮮の人たちに命令をすると、指導をするという、今考えるとちょっと考えられないようなね、ことなんですけども、どうしてそういう考え方になるかというとですね、当時は神社は宗教ではないっていう、そういう考え方がありましたね。神社は日本人の習俗であると、それは宗教ではない、だからクリスチャンであっても日本人である限り神社に参拝できるんだっていう、そういう考え方があったんですね、当時はね。で、これは神社非宗教論というふうに説明されるんですけれども、結構そういう考え方が強くて、日本の教会のリーダーたちもそういう考え方を持っていたために、韓国の、リーダーたちは抵抗するんですね。もう偶像礼拝ですよね、それはね。神社なんか参拝できないと言って、韓国の教会の先生たちや信徒たち、抵抗した人たくさんいるんですね。で、そういう人たちは殉教するんですね。殺されてしまう人もいるんですけれども、でも日本はそうではなかったっていうね、その辺に非常に矛盾があるということが言えるというふうに思います。そのうち1941年、宗教団体法に基づき、日本キリスト教団が設立、教会を挙げて国策であり、であるアジア進出、戦争に協力したということで、国に利用されるということ、あるいは国を利用するということ、宗教と国家が癒着するということが、どんなに恐ろしいことになっていくかということを、歴史は私たちによく教えていると思います。でも私たちは同時に、福音宣教の可能性ということを、乗松正康先生の姿からも学んでいきたいなというふうに思います。乗松正康先生の伝道は、国家組織の枠組みに縛られることがなく、福音をひたむきに朝鮮人に説く伝道だったと。そういう縛りがないところで自由に福音を伝える伝道であったということですよね。まあ、でも資金提供は全くなかったですので、大変な苦しみを味わいましたけども、でもそういう中にあって用いられたということが言えると思います。悲惨な状態に対する、朝鮮人に対する憐れみと共感があったと。 当時のね、朝鮮の人たちがどんなに厳しい境遇の中に置かれていたか、もし日本人のせいでっていう部分がかなり大きいと思いますけれどもね、本当にそういう厳しい状況の中に置かれている、その朝鮮の人たちに対する共感する心を持っていたということですね。これは非常に大きかったと思います。 そのことのゆえに日本人朝鮮人の間に、ナショナリズムに縛られないキリストを中心とする交わりが成立していたと。日本人であり朝鮮人であるという民族意識は変わりません。その立場は変わらない。でもそれに縛られることがない、それを超えたところでイエス様を中心とする交わりがそこに経験できていたということ、それをかつての日本人と朝鮮の人たちは一緒に経験していたということは、とても私たちこれから韓国の人と交流していくときに大切にしなければならない経験じゃないかなというふうに思いますよね。そしてこの乗松先生の、後継者が現れます。その方が1929年からやっぱり朝鮮で伝道した小田奈良寺という先生ですが、この先生はバックストンの弟子ですね。ですから日本伝道隊の出身の方で、バックストンの流れの組んでる人ですけども、この人も朝鮮の人をとても愛して朝鮮の人に仕えたということが言われております。無教会の内村勘蔵とか柳原忠夫という人がいますけれども、この人たちもとても朝鮮の人たちに共感する心を持っていたと言われています。そして日本のアジア植民地政策に懐疑的批判的だったということを言われていますけれども、どうしてだったのかなと詳しく見ていくとですね、この無教会のメンバーの中に朝鮮の人たちがいるんですよね。朝鮮から亡命してきた人、留学してきた人たちがいて、内村先生のそのグループの中に一緒に混じって一緒に聖書を勉強してるんですね。まあ、そういうやっぱ人々との出会いがあったんだろうなということも思うんですけれども、やっぱりその生の出会いがあるということはとても大きなことなんだなというふうに思います。今私たちはマスコミなんか見てると、あるいは本屋さんに並んでる本なんか見てるとですね、本当に韓国の人が嫌いになるようなそういう報道とかそういう本とか情報がいっぱいも出ててですね、もうそれに流されてたらもう本当に韓国の人嫌いになっちゃうっていうようなね、そういう雰囲気すごく強いと思うんですね、今の世の中でね。でもそういう中にあって、そういう情報に振り回されないで本当に生と生の韓国の人の出会いを経験するっていうことは、そういう偏見にとらわれないためにとっても大事なことだと思うんですね。ですからまあ今度ウニョンさんもいますし、朝鮮の人たちが韓国の人たちいらっしゃってね、そこで生の出会いを経験して、言葉は違うし考え方もちょっと違うけども、でもやっぱりイエス様信じてるよねって、同じイエス様信じてるんだねっていう、そういう経験をするってとっても大きなことだと思います。私たちが変な偏見に縛られないためにですね、本当に生の出会いというのはとっても大事なんですね。そしてイエス様と共に生きていくということのためにも本当に大切な経験になっていくと思いますね。ですから私たちはそういうところから学んでいきたいなというふうに思います。こうやって見るとですね、プリマスブレゼレン、無教会、純福音といったこのようなグループというのは、当時の日本のキリスト教会の中にあっては端っこにいた人たちですね、主流ではないですね。主流というのは日本キリスト教会、日本組合教会、メソジスト教会、大きな教会があるんですね。これが、メインラインという主流の教会なんです。主流の教会も、ほとんどもう同化政策しましょうという感じなんですけども、でも本当に朝鮮の人たちのことを見て分かってたのは、そういう端々にいた人たちが結構多かったっていうのも、日本のキリスト教の歴史を見てると気づかされることですね。神様っていうのはそういう形を通して、私たちの教会を、正しい方向にこう導いてくださろうとする、そういうことをなさるのかなということもこう感じさせられる、そういうことも思いました。聖縁教会も単立の教会で、そしてどちらかというと日本の教会の主流ではないかもしれませんね。もしかしたら端っこにいるような教会かもしれませんけども、でもきっと私は聖縁教会には聖縁教会に役割があるんじゃないかなっていうのを思ってるんですね。むしろそういう端っこにいる教会の方に本当に生き生きとした福音の命が宿っているってことも多々見られるんじゃないかなと思ってるんですね。ですから全体の教会の中にあっても単立の教会ではありますけれども、きっと何か役割があるんじゃないかなということも私は思っております。はい、以上が今日の学びということになるんですけれども、考えたいこと最後2つの指摘して終わりたいと思います。私たちが文化や言語、習慣の違いを超えてキリストによって一つとなるためにはどうすればよいでしょうかと。私たちはもちろんイエス様にやって一つなんですけれども、でもその一つであるのをこう阻もうとする私たちの中内側にある偏見であったり、民族的なそういう優越感だったり、そういうものが時々出てくることがありますよね。そういう古い人間性というんでしょうかね、それはちゃんと排除してですね、古い人はちゃんと脱ぎ捨てて、そういう偏見とか全部とらわれないように気をつけなくちゃいけないなっていうのが一つありますし、やっぱりイエス様を中心としてイエス様を通じて 人と出会うっていうようなね、そういう出会い方っていうのはとっても大事にしていかなければいけないんじゃないかなというふうに思います。そして韓国やアジアの人々に対して私たちはどのように仕えていったらよいでしょうか。過去のことを調べれば調べるほど、日本はかつてね、朝鮮の人もそうですし、他のアジアの国の人たちにも大変な迷惑をかけてきたということは間違いないと思いますね。そしてそこに教会も関わっていたということを知らされるとき、私たちは本当に返さなければならない負い目というものをやっぱり負ってるんじゃないかなと思うんですね。ですからそういう歴史的な事実理解を踏まえた上で、私たちはどうやってこれからアジアの人たちに仕えていったらいいだろうかということですね、そこに悔い改めの実を結んでいくということも私たちに与えられている歴史的な務めということになるのかなというふうに思います。まず与えられた出会いを大切にして、その人たちに心から仕えていくということを大切にしていけたら幸いだなというふうに思っております。はい、いろいろと考えさせられる内容だったかなと思いますけれども、それぞれ の歩みの中でまた考え生かしていただければというふうに思います。一言お祈りをして終わりたいと思います。父なる神様、今日の学びをありがとうございます。今私たちの教会にもウニョンさん、本田神学生たちを送ってくださり、また韓国の教会の人たちも送ってくださることも感謝します。またいろんな国々の人たちと、イエス様を共有できる恵みが与えられていることを覚えてありがとうございます。どうぞ私たちがこの地にあっても本当に世界宣教の志を与えられて、世界宣教に励むことができますように、いろんな人たちが来た時に心からその人々に仕えることができるように、どうぞキリストの愛を私たちにいよいよはっきりと教えてくださいますようにお願いいたします。今日の学びがどうぞ今後用いられますようにもお祈りをいたします。感謝してイエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。はい、ご苦労様でした。8月はお休み。